結婚相談所のおしゃべりレジャータイム。この番組は結婚相談所銀座マーレと横浜の結婚相談所しましまマリッツの提供でお送りいたします。
改めましてこんにちは、横浜の結婚相談所しましまマリッチの島原明です。
初めましてこんにちは、銀座結婚相談所アマーレの新次彩乃です。結婚相談所のおしゃべりレジャータイムと言いますけれども、実は結婚性相談所というのは敷居が高いと思われがちなんですね。そこで活動したことのない方にとっては多分謎である結婚相談所を少しでも身近に感じてもらい知ってもらおうという番組です。
はい、また棒読みありがとうございます。
いや今日は噛みました、ね、すみません。
何も喋らないでそのままちょっと綾野先生の声を聞こうかなと思いまして、じーっと今黙ってたんです。
あ、そうだったんですか。
はい、まあ、はいはい。まあね、実はね、私ね、あの、はい、まあ毎月2回3回、そのぐらいですね、あの会員さんがね、はい、あのデートコースをほら聞いてくるじゃないですか。どこ行ったらいいの先生って、あの一人でねデートコースを親しみしたりするんですよ、うん、実はね、で昨日ね、まあ、ちょうどこれねいいなと思ったのが、はい、あの私、まあ、ジョギングというかね、夜にですね、はい、こう週に 1,2 回10キロぐらいジョギングするんですよ。
すごい、10キロですか。
10キロです、まあ、大体1時間弱、いや1時間10分ぐらいかな、行って帰って。
すごいですね、はいはい、
それでねコースが、はい、うちを出てまずね臨港パークに行くんですね、で臨港パークから、赤レンガ倉庫の前通って、象の鼻地区通って山下公園、
いいですね、
海岸線ずっと走って、で山下公園の端まで行ったらまた同じ道戻るっていうので大体10キロなんですよ、
う
ちまでね。
そうですか。
はいはい。でね、あ、そうか、これデートコース、だなぁと思って。
確かに。
で、夜のね、大体9時ぐらいだったかな、はい、こう、山下公園はね、こう、はい、海沿いに、海を目の前にしてベンチがあるんですね、ずらっと横に並んでて。で、やっぱ夜行くとね、そこカップルだらけですよ。
ああ、そうですよ、ね。
で、その前を、汗かきながら走るっていう。で、横目でこう、イチャイチャしてるカップルを見ながらね。ああ、そうか、夜の山下公園も、まあ、デートコースにはいいんだなっていう。
ねえ、きっと綺麗なんでしょうね。
ね、思いましたね。まあ、あのね、ベンチに座ってこう、私に見られるカップル嫌なんでしょうけどね。チロチロ見られて。しかも、息はーはー言いながら、こっちは走ってて。なんか本当怪しいやつとしか思われないんだろうけど。
まあでも公園はねみんなのためですからね。
あ、そうですよ、そうです、はい、まあでも何人かはねやっぱランナーが走ってますよ。
あ、そうですか、うん、いいですね、なんか潮風、夜の潮風浴びながら、
いいですね、うん、でね思ったのが、まあ家が近ければまあデートで、まあ、マラソンデートみたいな一緒に走ればいいじゃないかっていう、
あの辺を。素敵です ね、
ね、そうで、まあ汗かくので、その後はお風呂へ一緒に入りたいっていうそんな感じかな。そんな感じかもしれない。 いいなと思いながら。
それはいいと思います。
はい、まあそんなわけで今日の、テーマなんですけれども、はい、まあ、あの結婚相談所で非常に最初の活動のメインでもないですね、最初の、大切な、やることといたしましてですね、はい、当然ながら会員さんのデータベース、プロフィールを作ると、
はい、
でどうすれば上手に作れるだろうかなというのを今日はお話ししたいかなと思うんですけれども、綾野先生どうでしょうね、このプロフィール。
プロフィールはね、うん、やっぱりすごく重要ですよね。この自己プロフィールありきで成婚まで早いか長引くか これも非常に大切な取っかかりになってくると思います。
まあそうですよね。結局最初お見合い相手を選ぶにあたって、はい、この会員のデータベースのプロフィールから判断するしかないわけなんですよね。
そうですよね。
で我々は、まあ、私はあの男なんでどうしても男目線で見るんですけれども、やっぱりね、写真、
はい、そうです
よ。綺麗な方だとどうしても見合いしたいよね。
それはそうです。もう何と言ってもやっぱり写真ですよね。
ねこれはやっぱり男だったら多分、
はい、
6割ぐらいの比率占めちゃいますかね。見るにあってこっちが選ぶにあたってね。
そうでしょうね。まあそれほど写真ってやっぱり大事ですよね。
大事ですよね。
はい。
だからやっぱりあのね、中にはね、このほら通常そのだからいい写真を撮るためにプロのカメラマンさんに当然あのスタジオとかで撮って、いただくのがまあベストなんですけれども、
はい、
ケチってね、自撮りする人いるんですよ
ね。
どうですか、あれは。
ちょっとね、もったいないですよね。
もったいないですよね、自撮り。今そんな高くないですよね、写真もね。
そうですね。
プロの方2万ぐらい。
そうですね、だいたい2万円前後ぐらい、
ね、全然それでやっぱ写りが
違います、
ね、違ってきますよね。もったいないですよね。
もったいないです。
なのでまずね、写真は絶対にプロの方に撮ってもらおうと、
はい、ぜひ、
でやっぱ、まあ、なるべくなら目立ちたいじゃないですか。
はい。
あのピースとかしてもいいんですか。
ピース
ダメですか。やっぱりピースはダメですか。
あんまりしている人っていない
いない
いないですけど。
ダメですかね。
ちょっとね、
ダメですか。どうやら目立、どうやってやっぱね、
っ
目立とっかなばっか考えちゃった。
2枚目の写真なんかでもしかしたらちょっとこう自撮りでも普段のちょっとこう、
そうか、
素の自分、
2枚目3枚目でその、うん、なんだろう、自由な、
そうです
ね、そうか、
そういうの
もいいかもですね、姿を載せると。そこでピースすればいいのかな。ピースじゃ小学生みたいな感じなんですけど。
でも面白いですよね。なんとなくこうお人柄が分かるというか。
大丈夫ですかね。
はい。
あ、まあ私だったら、あの会員さんがそういうことをやったらキャンカしますけどね。やめなさいって、この写真はやめなさいみたいに。綾野先生はお優しいんで、とても優しい方なので、怒られない。
ら
大丈夫。
変えようかって感じでしょうかね。
変えようかって、結局変えようかって。
結局。
なら最初から、みたいな、なっちゃいますけど。
そうですね。
まあ普通の写真で、
はい、
プロに撮ってもらうのが、まあ写真はいいと。
そうですね。
いうことですね。
はい。
で、それから、この、あとは趣味の欄とか、その、いわゆる自己 PR、
はい。
ありますよね。
そうですね。
うん、あれはどんな感じで書けばやっぱベストですか ね。
なんとなくこう、うん、大雑把すぎても、うん、あんまりそのイメージが湧かないですよね。例えば、うんうん、まあ、職業であって、まあ、会社員、う
ん、はい、
それだけだったらばどんな会社にお勤めでいらっしゃるのかなとか、
はいはい、
で趣味が本当に大雑把にスポーツ観戦ですっていう場合も、
はい、
どういうジャンルのスポーツがお好きなのかなとか、
ね、うん、ね、野球とバレーボールじゃ全然ね、
そうですよね、
違いますもんね。
はい、
はいはいはい、
まあ、そういった意味ではもう少し具体的に、うんうんうん、例えば私は製薬会社で営業を担当しています、はい、でしたり、例えばですけれども広島カープの大ファンです、
あーチーム名まで書いちゃって、
そうですね、
よろしいわけですね。
はいはい、よりはっきりと自分のことをイメージしてもらえるんじゃないかなと思います。
なるほどね。逆にあそうか、それで同じ広島ファンだったらこれいいわけだ。
そうですよ、意気投合しちゃいます
よね。一緒にカープ戦見に行っちゃおうかって。
ですよね。
ああ、そういうことですね。
すごい確率ですよね。
うんうんうんうん。ということはなるべく具体的に細かく書く。
そうですね、
ということですかね。
そうですね、
はあはあ、これやっぱ正直でいいんですか。私なんてもしね、私が書くとしたら趣味ね、昼寝、
昼寝いいですね、
ダメかな。いやね、
でも
ないんですよ趣味って、正直言うと。
これそういう方多いです、多いです。
そう、あんまり具体的な趣味がなくて、そういう場合はどうしましょう。
そういう場合は、まあ、ちょっと考えましょうね、うん、例えば先ほど、はいはい、しましま先生昨日ジョギングされたっておっしゃってましたけども、それも立派に趣味としても書いてしまっていいんではないかと思いますし、
そうか、それいいんですね、まあ、はい、自分の中では趣味だとは思ってないんですけれども、
まあ、体をやっぱりね、こう動かすことが好きっていうのであれば、
はいはいはい、ま
あ、そういうところがやっぱりイコール趣味にも通じるところがあるのかもしれませんね、うん
う
ん
う
ん、
はい、なるほどなるほど、まあこれもあの綾野先生と相談しながら、
そうですね、
作っていく感じ掘り下げてい
って、はい、作りますね、
いいですね、
そこはやっぱりね、そこに興味を持ってくれてこそ出会いが生まれてくるのではないかと思うので、う
ん、なるほど、
一生懸命考えたいところですね、一緒にの方も
一緒に考えていただけると、はい、第二さんになると、
は
い、
そうですね、
ああいいですね、なるほど、まあこうやってまあデータベースプロフィールを作ると、
はいはい、
それでこれがこのいいプロフィールをなるべくいい写真を載っけて具体的な趣味とかいろいろプロフィールを作っていくとお見合いの申し込みが来ると、
そうですね、
まあ、そういうわけで非常に重要なんですね、このデータベースのプロフィールね、わかりました、まあ会員さんになられれば先生とね相談しながらこのデータベースも作れるということですので、はい、ぜひもし会員データベースプロフィール作る場合は相談しながらやっていただければいいかなと思います、
はい、
じゃあ次はですね、はい、また次このそろそろ人気コーナーになってまいりました、
はいあはい、
このコーナー教えて綾野先生、
先生
教えて、はい、のコーナーです、
はい、
このコーナーはですね、銀座アマーレのあの代表カウンセラー新次綾野先生にですね、結婚にまつわることから恋愛はたまた人生相談まで何でも質問や、相談をしてですね答えていただこうという太っ腹なコーナーです、
はい、
で今日はですね、まあ、2回目ということで、来ました、
あら
ご質問が、
あら
綾野先生に来ましたよ、
うわ嬉しいです、
まあ、早速読んでみましょうかね、
はい、
名前がなかったんです、七瀬のゴンペイさんでどうやらね30代の女性の方、
うんうん、
私は女友達からよくあんたは色気がないと言われます、女の色気って作れるものなのでしょうか、綾子先生教えてください、うん、というご質問なんですけれども、これね、
なるほどです
ね、色気ですよ、
色気ですか、
いや色気大切、色気ないと、
色気がないって言われちゃうんですね、
みたいですね、
女友達から、
うん、意外と難しいですか、
女の色気って作れるものでしょうか、うん、そうですね、うん、色気ってもしかしたら意識的に作ろうと思えば作れるのかもしれませんね、
お作れます、
で、はい、ちょっと希望を持った見方をしたいのですけれども、どうなんでしょう、やっぱり女性ってお化粧したり、はい、まあ、ヘアスタイルいろいろとこういじってみたりですとか、もう本当にまんべんなくいろいろとこういじれ、いじれる生き物なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、女性は確かにあのファッション一つで、
そうですね、
魅力が、あのなんだろう、やっぱり長いスカートより短いスカート履いてくれると、なんかこう、あ、見ちゃいますよね、いいな、
わかりやすいです、
わかりやすいです、男は見ちゃいます、
そうですよね、うん、だから普段からもしかしたら色気がないって言われてしまうような女性って、もしかしたら普段からパンツスタイル一辺倒だったりするかもですし、 あ、うんうんうん、あんまりこう化粧もしないで、
うんうんうん、
あまりこう髪の毛を巻いてみたりっていうこともしないのかもしれませんが、うんうんうんうん、そういう方はですね、ぜひできるところから、
ほうほうほう、
そういうところでちょっと女らしさっていうのを意識してみるといいのかもしれませんね、
なるほど、女らしさですね、
そうですね、
これあれですかね、髪型、男から見るとなんだろう、髪型、
どうですか、
どうでしょう、まあ、その人に似合ってればいいのかなっ ていう気もするけど、なんだろう、昔よく流行ったなんこう長い髪、
はい、
やっぱな自分にないものがあるとやっぱりちょっと
なるほど、
なんか魅力的ですよね。
なるほど、うん、確かにそれはあるかもしれない。
髪をかき上げるとかね、その仕草がいいのかなと、うなじをこう見せるようなこの仕草とか、そういうのにちょっと男はあってこう思っちゃうのかなっていう感じですかね。
そうですね、うん、仕草っていうところもやっぱり大いに色気に関係してくるかもしれませんね、はい、あのやっぱりこうせかせか動きが早い方よりは、
はい、
割とこう動作がゆったりする方の方が女らしさっていうのは出てくるかもしれませんね、はいはい、
ああ要するにゆとりがある、
そうです、ね、
余裕がある、
はい、
ある意味優雅な人、
そうですね、
まあ、漢字一文字で例えると雅な人、
雅な人
みたいな、
いい、
まあ確かにいいですね、大人の女性って感じがしますね。
そうですね、
とってもね、
はい、あとは、うん、先ほどこう長い髪っていうふうに島島先生もおっしゃいましたけれども、男性って、うん、揺れるものが好きって、
えそうなんですか、
言いません。なので女性であれば、れ、はい、まあ、イヤリングとかピアスでも、揺れるタイプのものを使ってみると、うんうんうん、意外とこう女らしく見えるっていうのを何かで読んだことがあるんですよ。
ピアス確かに揺れますね、あれ、なんかこう揺れてんの右左見てこう催眠術とかじゃないんですか。ではなくて
催眠術かけてみましょうか。
かけられて、へえ、あ、そうなんだ。
はい、そういうのもなんとなくこう一説で聞いたことがあるので、もしかしたらそういうものも取り入れてみると、もしかしたら、
うんうんうんうん、そうですね、うん、いや、おしゃれですよ。
そうですよね、
ピアスの、あと、なんだ、揺れるもの、ネックレスもちょっと揺れるか、
う
ん、
そうですよね、
ネックレスに、あと、ここはなんだっけ、はい、腕輪、腕輪っていうのか、なんだこれ、
ブレスレット、
あ、ブレスレット、それ日本語、
確かに
腕輪は日本語、
そうですよ、動きますものね、もう
なんかやっぱ見ちゃいますよね、
う
ん、
そうですね、ついついね、はい、あとはやっぱり女性の揺れるスカートを好きっていう男性も多いです。
あ、そうなんだ、揺れるスカート、はい、うん、見ちゃいますね、
やっぱり、うん、短いのと揺れるもの、
うん、短いのと揺れるもの見ちゃいます。短いものは特に見ちゃいます
ね。
なるほど、
そういうところから、まあ、うん、徐々に作っていけるものなのかなとも思います。
なるほど、わかりました。
いかがでしょうか。
どうでしょうね、七代権兵衛さん、お分かりいただけましたかね。
参考になれば幸いですけれども、
ね、はい、はい、まあそんなわけでですね、この教えて綾乃先生のコーナーはですね、はい、あの毎回綾乃先生に何か質問とかね、ご相談がありましたら、
はい、
お答えいたしますので、メールか何かでいいですかね、
はい、
で質問をしていただければもしかしたら答えていただけるかもしれません。
はい、
はい、ぜひメール待ってます、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで第2回今日もエンディングを迎えました、はい、どうでしたか2回目は。
2回目、うん、ま、1回目よりはどうでしょう、少し滑舌が
滑舌
よくなりましたでしょうか。
まあね、私は全然ダメですけど。
あ、そんなことないですよ。
大丈夫？
大丈夫です。島島先生、すごく話、聞き取りやすいと思います。
大丈夫ですかね。
はい。
いやいやいや、そう言っていただけるといいんですけれども。
いかがでしたか、でも島島先生は。
なんかね、あの、なんだろう、こう、適当にも、なんだろうね、適当に言おう言おうと思うけど、あんま適当になれないね。はい、
確かに
真面目だね、やっぱ私、
ね、ええ
根が真面目だからついついやっぱ根が出ちゃいますね、真面目さがね。
はい、
まあ、次回は、また3回目ですね、ありましたら、
はい、
また3回目で皆さんお会いしましょう。
はい、楽しみにしております。
はい、また次回さようなら、バイバイ。
結婚相談所のおしゃべりレジャータイム。この番組は結婚相談所銀座マーレと横浜の結婚相談所しましまマリッジの提供でお送りいたしました。